さあ次のお話は何でしょう。
脚本松谷美代子、え、梅田俊作、天人の嫁様。昔々一人のお百姓がおった。弟子の花を作るのがとても上手でね、広い畑一面に弟子を作っていたそうな。ある日のこと、お百姓が畑を見回っていると、聞いたこともない美しい音色が聞こえてきた。
はぎ、あの音色は何だび？
お百姓は首をかしげていると、うっとりするような良い香りも漂ってきて、迷いてきたのはなんと天人だった。天人は蝶よりも軽くキラキラと弟子の花畑の上を舞っていたが、やがてふわりと花の間に降り立つと、花にあや衣をかけ、うつらうつらと寝てしまったって。
そーっとそばに寄ってみて、お百姓は驚いた。
横から見ても縦から見ても、その美しいことといったら、空に照っているお日様も曇ってしまうほどだったそうな。
お百姓は天人をどうしても嫁様に欲しくなった。んだ、この綾衣を隠してしまおう。
お百姓は綾衣を花の間に隠してしまったんだ。天人は目を覚ましてね、
天へ帰ろうと思ったが、花にかけておいた綾衣がない。天人は慌てて広い広い弟子畑をあちらに行きこちらに行き
探し回ったけれどもね、風が吹くたびに色とりどりの弟子の花がひらひらひらひら揺れるもので、
どれが花やら綾衣やら
目がちらちらするばかり。天人はどうしたらよいのか途方に暮れていたって。
それを見たお百姓はそば行ってとぼけた顔で聞いたそうな。
兄様、何を探しているだね。
はい、綾衣というものを隠してしまって、あれがないと天に帰れません。
ほほう、そういえばさっき影楼の羽のようなものが
花の中をひらひらひらひら風に吹いて飛んでいったが、しかしなあ、この広い弟子畑を今探すのは無理だ。花が散って弟子坊主になるまで待ちなされ。
あ、そうそう、それまでは
おらのところへござれござれ。お百姓は天人を連れて帰ると、下にも置かぬように大切にしたそうだ
けれども、天人は畑ばかり眺めてはおろおろしていたって。
弟子の花が散りました。早う綾衣を探さねば。
まだまだ、ほら、葉っぱが葉っぱ茂ってるから、ダメだから。
弟子の花枯れてきました。早う行かねば綾衣が。
まだ、もうすばしに、まだまだ。
天人はとうとう待ちきれなくなって、果てもない弟子畑をあちらこちらあてもなく探し回ったって。 けれども、広い畑のどこへどう紛れ込んだやら、行けども行けども、消し坊主が揺れているばかり。あやごろんはなかなか見つからなかった。それを見ると、お百姓も放っては置けず、一緒になって探し歩いて、ようやくあやごろんを見つけ出した人が。ところが、あやごろんは長いこと、雨には打たれる、風にはさらされる、とっくにボロボロになって、使い物にならなかったと。
それでは、もう、家に帰れません。家に戻ることができません。
天人は泣き崩れたそうだ。それを見ると、お百姓はもう辛くて、いても立ってもいられない。許してくれ、おらがも悪かった。お前を嫁様にしたいばっかりに、あやごろもかぶせな。どんなことにもおらにできることならするから、許してくれ。
それでは、蓮の花茎を千本集めてください。
お百姓は西へ行き、東へ行き、ようやく蓮の花茎を千本集めたそうだ。天人はその茎から
細い
雲の糸よりも細い糸を紡ぎ、型にかけて、飛んから、目も覚めるようなあやごろもを織り上げたと。織り上げた日から21日目に、天人は男の子を産んだそうだ。
お名残惜しいけど、私は天へ帰ります。この子は天人の子で、父はなくても育ちますけれど、もし預かって泣くときには、ケシの畑のケシの花を殺意を吸わせてくだす。
天人はそう言い残して、お百姓にその子を渡すと、織り上げたあやごろもを握まく、天へ昇っていったそうな。その姿はひらひらと空を舞いながら、だんだん遠く空の果てへ消えていったと。ケシ畑にはまた色とりどりのケシの花が咲いた。お百姓は子供を抱いては空を仰いで、懐かしい妻の名を呼んだって。すると遠い空の果てからも、天人の子供を呼ぶ声、夫を呼ぶ声が響いてきたそうな。天人の嫁様のお話、おしまい。